第一ヨハネ3章の11節から18節です。ヨハネの手紙第一、3章11節から18節。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。天の父様、あなたのお言葉を共に愛せる恵みをありがとうございます。言葉こそ私たちを救い、また生かします。言葉こそ私たちの生きる正しい目当てです。今日改めて、何が正しく何が罪であるのかをどうか見ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お話の入る前に、ちょっと雑談してもいいでしょうか。今、この箇所を声に出して読む中で、急に一つの本のことを思い出しまして、皆様はC.S. ルイスのナルニア国物語を読まれたことはあるでしょうか。ライオンと魔女から始まって、一番最後の本は世の終わりの戦いを物語にして語っている本ですけども、その中で悪の支配の中で悪に仕えていて、そして、キリストの表していますアスラン、ライオンの王様に対して敵対していた者が、途中で自分の過ちに気づいたことを思い起こしました。確かに、愛と憎しみっていうのは対象に対してでありまして、聖書には神を愛する者は悪を憎めと、教えられています。で、愛する者と憎む者 まあ、憎むというのはもう憎しみの限りを持って憎むということもありますけども、まあ、大切ではあるんですけども第一のものに比べたら二の次にするという意味でも憎むという言葉を用います、まあ、そんな中で、愛と憎しみは両陣営で愛対立していますので、まあ、どちらも味方を愛し敵を憎むという点では同じではないかという言い方がされます。しかし、聖書は、まあ、そういう意味では相対的な愛ですけども誠の愛は神様に属する、神様は敵をも愛する愛を持って私たちに臨んでおられるということで、この相対的な愛ということはちょっと考えなければいけない、点検しなきゃいけないのではないかと思いました。実は先ほど出てきました敵側の戦士といえるものですけども、そこで気がついたんです。自分が仕えていた、悪の、支配者は、自分のことしか考えてない。しかし、自分が敵対していた方は敵をも愛してくださっている。そして自分が属していた、支配者は自分のために、他の者に犠牲を払わしても自分が犠牲を払うことはしなかった。しかし、自分が敵対していた、方は自分自らが犠牲となられた、まあ、そこで、過ちに気がついたとあります。何を一番にし何を二番にするかということだけでなく愛の性質そのものが本物であるか偽物であるかということを、分けます。そのことを覚えながら私たちが真理に属するものであるということ、神に属するものであることの証拠は神様の恵みによって愛するものとされている、そのことを、確かめていきたいのです。ヨハネはこのテキストにも書きましたけども、真理と偽りをはっきりと見分けられるようにこの書を書きました。そしていろんな言葉を通してヨハネの福音書もそうですけども真理と、神と神に属さないもの、神に属するものと属さないものの違いを、いろんな方面から、確認してきました。まず光と闇という言葉に、また霊と肉、そして、真理と偽り。前回の箇所では義と罪、そして、今日の箇所11節から18節は愛と憎しみ、この、視点から、真理と、つまり神に属するものと属さないものを見分けるように、それは、究極に 的に神のものとなっているかなっていない方かを見分けますけれども、まだ救いが完成していない私たちにはこの両者がまだ併存しています。パウロが嘆くように、時に絶望するように、私のうちに神に敵対するものがあるということも覚えながら、しかしそれでもなお私は神に属している、そう確信するものであるように御言葉から見てまいりましょう。今日は2つのポイントから見てまいります。11節から13節、訂正お願いいたします。私も書き直しますね。11節から13節です。11節をお読みいたします。3章11節、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。初めからクリスチャンになる前から、旧約時代から、そして神様のご計画では世界の始まる前からです。神様の御心は変わっていません。そしてそれがモーセの律法を通して明らかにされました。神様が願っておられること、それが律法ですけども、神様を全力で愛しなさい、そして隣人を自分を愛するように愛しなさい、この二つの戒めに律法は集約するとイエス様も教えられました。テキストにマタイ伝の22章の37節から40節を抜き書きさせていただきましたが、読ませていただきます。22章の37節から40節です。マタイ伝22章37節から40節、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。今ねは前の部分でもこのことを触れていましたけども、この古くから与えられた命令、それをイエス様は改めて新しい命令として与えられました。それは律法におきましては目標を示しても、それを成し遂げる力が、成し遂げさせる力がありませんでしたけども、イエス様はこれを守ることができる命令として救いとともに差し出されました。ヨハネ伝の13章34節も抜き書きしている箇所です。ヨハネ伝13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この愛し合いなさいという点では同じなんですけども、その 土台として、私があなた方を愛したようにと、愛の基準はさらに引き上げられました。そして神様はご自分の御子を私たちのために与えてくださることを通して、神様の愛を示してくださり、示すだけでなく与えてくださいました。ただ、一度きりポンと与えたんではなくて、尽きない愛の源であるイエス様を私たちに与えてくださいました。ご聖霊によって神の愛が絶えず注がれているゆえに、愛が私たちの内から溢れ出るようになる。そのことによって互いに愛さえし、愛なさいという命令は、命令だから行うのではなく、神様に生かされ、愛に満たされているから、自らも自然に愛するものとなることによって実現いたします。愛は神から出ています。そして、神を、信じた者は、愛する者にされました。しかし、一方、神様の愛を知らない者は、憎しみのうちに生きています。何を憎むかというと、神様と神様に属する者を不当に憎むことによってです。創世記の4章にカインとアベルの出来事が記されています。二人はそれぞれ神様に自分が労して得たものを捧げます。カインは地を耕す人ですから地の作物を、アベルは羊を飼うものでしたから羊を捧げました。確かに神様を礼拝するときに穀物の捧げ物があり、また動物の捧げ物があります。しかし罪の許しのために中心の捧げ物として求められたのは命を持っている動物でした、まあ、その点で御子にかなっていたというところがあるかも、ある部分も確かに存在するんですけども、問題はそれよりも捧げる者の心が必要でした。あなたが正しい心で捧げるなら受け入れられると神様はカインに言ったんですけども、彼はそのことで弟アベルを逆恨みして殺してしまいました。普通は自分が改めればよかったんです。それなのに自分が一番でありたい、自分の判断を優先したいという思いを持って他を排除し抹殺するという思いが行動に出てしまったのです。それは悪魔から出た性質でした。悪魔は初めに堕落し、そして他の天使たちも堕落させて悪霊の頭としてこの世でこの地上で働いていますけども、悪魔も悔い改めれば、まあ、これは実際起こってないので仮定の話なんですけども、よかったのですけれども、 そうではなくて、たとえ自分が滅ぼされたとしてもというか、滅ぼされるんですけども、それでも自分を曲げたくないという思いで、自分の道連れにもっと多くのもの、特に神様が愛する人類を神に逆らわせて巻き添いにすることを自らの行動原理として、そして早速人類を誘惑して悪に引き入れてしまいました。聖書が言う憎しみ、それは神様に対する憎しみであり、神の正しさに対する憎しみであり、そして神に属する者への憎しみです。聖書で、神から出たもの、また、悪魔から出たもの、まあ、その意味は、まあ、出どころなんですけども、それは支配されている、属しているという意味です。自分がどう考え、また、決断し行動するのかという意志の源が神であるのか、あるいは神に敵対する悪魔であるのか、そのことが問われています。イエス様は、世が自分たちを、あなた方を憎んでいても不思議に思ってはならないと警告されました。実際、カインに属する、そして悪魔に属するユダヤ人たちは、正しいキリストを憎んで殺し、そしてキリストに属する弟子たちを迫害いたしました。私たちは、そのように、神様に属するものになったゆえに、まだ、信じていない方たちから、違和感、あるいは反発を受けることがありますけども、イエス様が、剣をもたらすために来られたという通りに、それを思いがけないことと思わないでください。そしてしかしながら、信じる前、救われる前の私たちもかつてそうであったということを覚えましょう。私自身も前もお話ししましたが、パウロほどではなかったですけども、迫害者でした。かなり意地悪な質問をして、クリスチャンの、クラスメイトを、からかったり、意地悪したりとして、自分が、彼らより悪いということは痛感していましたけども、その心のうずきを何とか晴らそうとして敵意を持ってしまった。からかってしまった、いじめてしまったということを覚えます。私が救われて牧師をしていることを知る由もない、今は交わりはないんですけども、天国で再会したらごめんねと言おうと思います。皆、罪のうちに生まれました。そして、神様の憐れみによって、先に信じて救われただけのものです。ですから、 時に不当な敵意を浴びることがありますけども、それはかつての自分の姿だということを覚えて、神に感謝し、またその方のために祈って証しをしていきましょう。パウロがこう証ししています。第一テモテの1章の12節からです。第一テモテ1章12節から16節です。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。私たちは確かにキリストを信じたゆえに憎しみを受けるものであり、があります。確かに悪は憎むべきです。しかし救われていないからといって人を憎んではならないことを覚えましょう。その点で救われていない方たちは自分が面白くないからという点でクリスチャンを憎む時があります。しかし善をもって悪に打ち勝ちましょう。さて後半の部分ですけども、愛と憎しみの起源と性質については今見てまいりました。後半では私たちがイエス様を信じて救われることによって愛が分かるものとされた。分かるだけでなくて愛を持ち実行する中で分かるものとされたということです。14節から18節をもう一度お読みいたします。ヨハネ第一の手紙3章14節から18節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。クリスチャンの特徴は愛し合うことです。14節のところに、死から命に移った、そう教えられています。その証拠が兄弟を愛することによって証明されていると。 死から命に移されたことについてイエス様もこう語っています。ヨハネ伝の5章24節、ヨハネ伝5章24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。福音を聞いてイエス様を信じた者は死から命に移っています。そして神と一つにされ結びつけられました。神と共に歩むこと、交わることを通して神様を知り、神の愛を知り、受けて知ったものとなったのです。そしてこの神の愛こそ単に自分が好んで大切にするという愛を超えた愛です。これこそが真の愛です。ヨハネは結構厳しいことを言います。愛さない者は死のうちにとどまっている。その言葉を聞くと、厳しいなと思うんですけども、しかし、よく考えると、それは、無理のないことです。巨大愛を持つことはキリストの救いを受けなければもったいないことです。そしてキリストの救いを受けた者は兄弟を愛する者に作り変えられています。片っぽだけということはありえないのです。主の救いをまだ受けておらず、主との結びつきは断絶したままであれば、その人は死のうちにとどまっています。ここで聖書が言うのは、神と共に生きていないという意味での死です。神の命に結びついていないという死です。罪のうちにとどまっているならば、神のうちにとどまっているものを憎むのです。カインがアベルを憎んだようにです。そしてこの邪悪な憎悪が殺人罪を犯すとは限りませんけども、人の人格を否定し、また共に生きることを拒み、そして自分の怒りを向けるという殺人をもたらします。イエス様が兄弟を憎んだり、また罵る者が殺人を犯したのと同じですと言われたのと同じですね。このような憎しみや殺意は神と共に生きる永遠の命と共存できない性質です。たとえ一時の感情によってそういう思いが出てきても、それを抱き続けることは神と共に生きる者としては無理な話、大変居心地の悪い状況で耐えられなくなってしまいます。神様が自分を愛しておられ、そしてたとえ害を与える人であっても、神様が愛して救おうとしておられる方です。 イエス様がこの人の救いを願っていらっしゃるのに、私はそう思いたくないということを考え続けること、抱き続けることは耐え難いことになりますので、私たちはイエス様ごめんなさいと言って許しの側に立ち戻ります。これが私たちに与えられた永遠の命の性質です。キリストの愛をいただいた者は神の愛に満たされて神の愛を知っています。ですから兄弟のために命を捨てるのです。この命は自分の命を愛する者は命を失うというところで、命の2つの言葉のことを話しましたけども、魂の方の命です。それはこうしたい、また欲しい、願っているということの中心にある命です。これがないと生きる意欲がなくなって人は生きられませんから、大切なものなんですけども、それを神様のように一番にしてはいけない、神様のように神様の位置に上げてはいけないんです。生まれつきの人はそれを自分の神様にしてしまってます。しかしそうすると神の愛と共に生きることができなくなるんです。私たちは、自分の好みや願いや楽しみ、それももちろん大切にすべきことなんですけども、しかしそれを一番にしてはいけない。もっと大切なもののためにいつでも捨てる用意がある。時にわがまま言ってしまうことがありますけども、そうでなくて思い直して、こっちの方が大切だったっていうふうに切り替えていくことを続けていく中で、習慣のように例えば子育てで眠たいと言っても子供に乳を与える、それは肉の性質としては大変つらいことですけども、でも、それができるようにされるのと似ています。こうして私たちは共に生きる命を育んでいくのです。三章十六節の言葉は大変高度な命令で、できるだろうかと、戸惑います。前半の部分はいいですね。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。もうこれはみんなアーメンと言えると思います。でもですからと続きます。私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。自分の思いで、能力で、努力でそれをなそうと思ったらもう挫折しかありませんけども、イエス様の愛によってそれをなさせてくださいと、私はあなたに決断と意思を委ねますとする中で、神様が実行させてくださる命令です。もし私たちが我欲を握りしめていったら、この命令を守ることは難しいですし、その時に平和を築くことが、愛の関係を築くことが難しくなります。しかし自分を捨てて 神様に任せるときにその命令は軽くなります。そして神様が最終的に裁き、そして全てを益にしてくださることを日々体験する中で、だんだんとこの命令に従ってみようというふうに神様が書いてくださいます。ロマ書12章21節の善によって悪に打ち勝ちなさいという命令は、このようにして私たちの実行可能な命令となってまいります。これを一つでも守らせていただくと、私たちは大変嬉しくなると思います。そしてまた今度、また今度という中で、だんだんとそれが身についていきます。永遠の命がとどまっているものとされましたので、憎しみや殺意は溶かされて愛に征服されていきます。ヨハネはどうだったでしょうか。ボアネルゲ、雷の子と言われていたほど、カットしやすい性格です。まあ、漁師でしたから無理もないところがあったと思いますけども、まさに敵を憎むという態度でしたけども、この彼も晩年には愛し合いなさいと合言葉のように語る柔和な人に変えられました。神様はこの言葉を必ず実現させてくださいます。最後に18節をお読みしてお祈りいたしましょう。第一ヨハネ三章18節、子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。天の父様、あなたの恵みの言葉ありがとうございます。聖書には不可能の命令は与えられていません。脱出の道を、完成の道を備えてくださっています。どうか私たちが今日もまた信仰の一歩を踏み出すものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。